こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。今彦根は、午前4時50分、もう寝ようかなと思ってたんですけども、また聞いてしまいましたね。また聞いてしまった。何を聞いてしまったかというと、宮崎隆さんのアステアっていうアルバムなんですけど、実はね、このアルバムを手に入れたのは先月のもう16日か。だからもう、かれこれ2週間以上経つんですよね。で、僕ね、10日くらい前にはね、もうこのアルバムのことを喋ろうと思ってたんですよ。で、結構いろいろ言いたいこともあったりするんだけど、それを言う前に一遍聞いとこうと思ってスイッチ押すんですよね。するとね、最初から最後まで聞いてしまうんですね。普通、こう、何回か聞いたら、あとはもう、ちょっとね、部分的に何曲かさらって、っていうような聞き方を普通すると思うんですけど、なんかね、このアルバム全部聞いちゃうんですよね。全部聞いてしまう。で、全部聞き終わると、あ、まだ、ちゃんとこう、この、アルバムについてちゃんと言えないなっていう感じになってね。で、こう、伸び伸びになってしまっててね、ほんまに、ここのとこ、これについて喋ろうかなと思ってアルバムかけて、通して聞いて、ふーってなるっていうのを、続けてたわけなんですけども、今日もそうなりかけてるんですけども、もう明け方やけど、いつまでもそんなことしてられへんことね。いつまでもそんなことしてていいんですけども、あえてね、今日はちょっと話してみようかなと思うんですけど、話してみようかな言うてね、普通やったらここでこの曲をかけてね、曲をかけて、では、なんとかどうぞって言って、そんでこう、いやー今の曲はっていう展開ですよね、普通ね。それを、その元の曲は全く書けずに喋るっちゅうね。一応、僕飛び道具として、レコードは書けないけど、自分で勝手に歌って、その後喋るっていう飛び道具を使うこともあるんですけど、これに関して、アステアに関しては、それもちょっとできへん、ですね。その意味では言葉にするのが大変なアルバムである。まだ聞いてない人にもある程度わかるように喋ろうと思うんですけど、まずね、このアルバムってね、ピアノなんですよね、ピアノ。で、僕一番初めにね、このアルバムのピアノの音違うなと思ったのは、まず音色が、ちょっと違うんです。音色が柔らかい、生ピアノの柔らかい音ですね。かといって、いわゆるこう、ものすごい、なんていうかな、防音バリバリのスタジオで、クラシックピアノみたいに撮ってるわけじゃないんですよね。なんか、もっと近いんですわ。近い。でね、何が近いかって、いろいろな近さがあるんですけど、一番僕、パッと、こう、聞こえてきたのは、ペダル踏む音ですわ。特に1曲目とか、何曲目やったか、約束っていう曲とかね、正しい数の数え方とかでも、顕著に、バンとくるんですけど、ピアノの曲って一般的にこう、レコードとか CD で聴くときに、ペダルの音っていうのはね、言うたらノイズなんですよね。普通、常識的にはね。だから、ペダルをこう、ガクッガクッって踏む音というのは、あまり、積極的に拾うっていうことはしないですよね。普通は。しない。 で、まして最近はミディピアノとかエレピとかになってきましたんで、余計そういうのなくなりましたよね。そのペダルを踏む音っていうのがするっていうことが本当に少なくなったんですけど、このアルバムはね、ペダル踏む音はするんですよね。それがすごい気持ちいいんですわ。その別にわざとこう聞こえがよしに踏んではるわけじゃないと思うんですけど、その弾くときに必ずね、ペダルをクッとこう、例えば共鳴ペダルを踏んでて、それをこう音をパンと切るときにクッってなりますでしょ。そのクッっていうとこがね、聞こえる。それがすごい気持ちいいんやな。なんちゅうんやろ、音をしまうタイミングね。ペダル僕ら踏むときはこう割と気をつけますけど、ペダルをこう離すときクッとなるんですよね。その感じ、その弦にフェルトがパンと当たる感じですね。今まで共鳴してた弦にパッとフェルトが当たる感じ。その音がね、ちょっとだけするんですよね。それがごっつい気持ちいい。珍しいことですよね。そのペダルを使いましょうとかね、ペダルをうまく使いましょうっていう話はもちろんあると思うんですけど、そのペダルの踏む音に気をつけましょうっていうような話は普通ピアノの教則本を見ても載ってないですわ。踏む音についての教科書はたとえ井上直之さんのピアノ教本を見ても載ってないですね。そこが面白い。で、それはなんで面白いか、それがなんでグッとくるんかなっていうのを考えたときにね、その、結局ね、そのピアノ、僕はまあ言うたら、ピアノの音を純粋に聞くっていうのももちろん好きですけども、それ以上にね、やっぱ、ピアノの音を聞いてるか、そのピアノの音に、ピアノに向かってる人の体がどう動いてるのか、その人がこう、どんな風に、こう、ピアノと特訓でんのか、っていうのが、やっぱ聞こえた時に僕は割と、わっていう感じがするんですね。なんかこう、弾いてはんなっていう感じをグッと受けるんですよね。で、それがね、やっぱペダルの音から伝わってくるんですね。もちろんこれ、めちゃめちゃに踏みゃええちもやなくてね、ペダル踏んでる音やったら何でもそう聞こえるわけじゃなくて、やっぱりその、あるタイミングで、もうここで、パッと共鳴を止めたいねんとかね、あるいはここで、パーンと共鳴させたいねとか、ここでジャック音をつけたいねんっていう、そういう、なんかな、こう、ちゃんと、こう、ここで、こうするために体がパッと動いてしまうっていう、なんかね、必然性というかね、いうのが見えたときに、こう、見えたというか、聞こえたときに、こう、ああ、こんなふう、ここで、こんなところで体がパーンと動くんやって感じがするんですよね。それが、やっぱこう気持ちよさにつながってくるんやと思うんですよね。まあそこがやっぱすごいこのアルバムの面白いとこやと思うんですね。そういう音で撮ってはるんですね。またこれミックスは宮崎さんとそれから岸野雄一さんと出会ってはるらしいんですけど、そのミックスの時にやっぱりそのペダルの音を残さはるらしいんですよね、どうやらね。あえて。そこはやっぱなんかこう、分かったはるなぁ、いう感じですね。まあ、あとその、やっぱ僕、そのピアノの音、すごい聞いちゃうんですけど、これ、多重録音なんですよね。で、多重録音言うたら今も卓録やらはる人は、まず打ち込みで重ねていかはるわけですよね。まあ、多分、そのドンカマと呼ばれる、いわゆる、そのタイミングをこう決めるトラックを作って、それに打ち込みの、ドラムとか、キーボードとかを、まあ、そのミディで持って、 あのタイミングを決めて打ち込んでいくわけですよね。まあ、あの、多少その、あの、コンマ何ミリ秒ぐらい、あの、ずらすっていうテクニックも今はポピュラーですけども、それにしても基本的には、まあ、言うたら、その、ミリによってタイミングの制御された、その多重録音っていうのが今はまあ、普通ですね。ところが、このアルバムはね、あの、ほとんど生楽器って言って、まあ、エレキギターも含めますけども、まあ、あの、いわゆる、手で弾いたはる楽器を多重録音してる。ですね。で、その、それは何が違ってくるか言うと、そのタイミングの揺れですね。その多重録音していくときに多分まあ最初ドラムとベース入れはるかドラムとピアノ入れはるか僕まああの実情よく知りませんけど多分そのあたりはないかと思うんですね。で、その最初に入れたトラックに重ねていくときにもうその最初に入ったトラックは取り返しがつかないですよね。取り返しがつかへん。まあ後で差し替えることはあるかもしれないけど基本的に最初に入れたトラックに合わせていくわけですよね。だから、その、最初に入れたトラックが、こう、パンパンと小気味よく、こう、パンと動いてるときに、その、それに、こう、乗っていったり、逆にその、小気味よく動いていくことのに対する違和感を感じたりっていうことが出てくるわけですよ。後から録音すると多分ね。で、その、なんかね、あの、どう言うたらいいかな、その、前に吹き込んだ時の時間感覚に対する、こう、揺れ言うんですかね。あの、ここやっていうんでバシッと会う時と、こう、やっぱりその、いや、前とちょっと今感じ方違うなっていう時と二つあると思うんですね。で、それが僕、やっぱこのアルバムすごい聞こえてくると思うんですよ。つまり、その、同じ作者が、その、演奏してるんだけども、そのメロディだとか、曲の進行に対する、その、感じ方の揺れっていうのは絶対出るはずなんですよね。何回演奏しても。何回演奏しても絶対出る。で、出た時に、それをなるべくこう、きちきちっと全部標準化しようっていうタイプの人と、その揺れをどっちか言うたらちゃんと記録しよういう人とっていうのはパキッと分かれると思うんですけど、宮崎さんのアルバムはね、すごいこう、その揺れがね、まあそんなめちゃめちゃ揺れて、ずれてないですけどね、こう微妙に非常に細かい揺れがあって、で、それもまた気持ちいいんですね。こう、前にもう、録音によって定着してしまった、その、時間の流れっていうのがあって、もうそれには抗えないですよね。完全には抗えない。けども、それ、そこにこう乗りつつ、しかしなんかこう、そこから、ふっとこう、漏れてしまうような、もう、過去に確定した時間から、ふっと漏れてしまうような今の時間のなんか、揺らぎっていうのがね、各レイヤーにあるような感じなんですよね。各レイヤーに。まあ、特にピアノには僕それ感じるんですけど、まあ、ギターにも感じますね。それが、やっぱ気持ちいいなと思うんですね。で、このアルバムはね、何曲か、まあ、続きものになってるんです。続きものとまでいかないでも、その、バシッと終わらずに、その、全部の演奏が終わった後、ピアノだけ残ってるとか、ギターだけ残ってるところがあるんですよね。何箇所か。で、場合によってはそこからまた次の曲に続いていったりするんですけど、それもね、なんか気持ちええねんな。なんちゅうんですかね。つまり、それも今言った話につながると思うんですけど、その、もう、過去に定着されて取り返しがつかないものは、もう取り返しのつかないものとして、パンと その演奏をされていて、でその演奏からなんか漏れてしまうもん、なんかこうある歌を何回も歌っていくときにこうその前の演奏から常にずれてしまう感じっていうのが曲の最後にも一番よく現れるんですね。曲の最後の大抵こうだんだんゆっくテンポを落としていったり、あるいはその揺らしていったりする場所ですよね。そういうところでこうなんかこうなんちゅうやろ、さっきはこんな風にこうスローダウンしてたけど、今のスローダウンはちょっと違うのよねっていう感じがちゃんとレコーディングされてるんですよね。でそのちょっとちゃう感じの楽器がまあその全部の楽器が終わった後もちょっと残存してる。でその別のエンディングを迎える。なんかそういうエンディングの曲がね何曲かあって、これもまたええ感じなんやな。これどういう歌いかな。まあ、今日ベルサイユのバラを読み直したので、いきなりめちゃくちゃな比喩しますけど、例えばね、ベルサイユのバラっていう漫画は、まあ、基本的にはオスカルの漫画ですわ。普通のファンの人はそうやと思うんですよね。ベルバラっていうのはもちろんマリー・アントワネットの話なんですけど、基本的には途中から出てくるオスカルが主役なんですよね。だからみんなオスカルとアンドレの話でキャーって言うわけですが、宝塚でもそうですわ。でもね、僕今日ベルバラを全部読み直したんですけど、暇やな。もうやけくそなんですけどね、やけくそで読み直しててね、なんかこんな感じだったんやなっていうのをちょっと思い出したんですけど、そのベルバラっていうのはね、そのマリー・アントワネットで始まるんですよね。で途中から出てきたオスカルによオスカルの話でもうガーッと引っ張っていくわけですわ、言うたら。もう途中、マリー・アントワネットそんな出てけへん。オスカルの恋物語とか、オスカルのその断層ぶりとかがこうガーッと出ていって、でもオスカルね、最終巻の途中でね、死んでしまうんですわ。で、まあ普通のファンはですね、そのオスカル死んだとこで、ベルバラ終わりなんですよね。終わり。もうそっから先は憎たらしいマリー・アントワネット、まあ、鈍感な天真爛漫やけども、あんま金感情が分かれへん。まあ、ベルバラの中でもそんなにこう、そのね、人間的には、その深くは描ききられてないかもし、と言ってもいいかもしれへん。マリー・アントワネットが。最後何話ぐらい、10話か何話ぐらいね、逃げて、で、首跳ねられるところまでっていうのがベルバラの最終巻にあるんですよ。あの感じ、長い比喩やったな。オスカル、オスカル、オスカルでガーってこう時間の流れが押してきてね、オスカル死んでしまったっていう時にこうバッサーとこう物語のメインの旋律がバーンと切れるんやけど、マリー・アントワネットがねふーって残ってるんですね。で、そっからマリー・アントワネットはいいんですわ。そこまでね、そんなマリー・アントワネットの話ってこうキラキラしてないんですけど、そのね、オスカルがバンと切れてからのよるべない感じのマリー・アントワネットのその余韻っていうのがね、妙にええんですわっていうことに今日気がついたんですけどね。そのバッと通して読んだ時のね、余韻ぶりがね、それに近い、強引かな、この話ね。今日あった話と強引に結びつけてますけども、そうなんですよ。つまり、こう、これさっきの、その、ペダルをパンと離した時の話とも結びつくと思うんですけど、その、ある流れが、あるいくつかの流れがこう、バーっと来て、うわーっと音楽がこう、ある形を作り、かけたり、あるエンディングが作りかけた時に、ふっとこう、メインのものがごそっと抜けていきますね。あるいはメインのものがガタッと年老いてしまいますね。まあどっちでもいいんですけども。そしてそれが、ふーっと残存して、 その、なんか、今までのにはなかった、その、別のこう魅力がそこでふーっと力が抜けたように出てくるんですね。その感じっていうのがね、音として非常によく現れてる、ね。で、これね、ライナーに安田さんが、その、イミジクも書いてますけど、この、その、アステアっていうアルバムは、もちろんアステアはフレッド・アステアから来てるけど、その、いわゆるトップハートとか、昔のミュージカルのアステアっていうより、その、タワーリング・インフェルノのアステアや、って安田さん書いてあるね。もう、これも安田さんならではの表現やと思うんですけども、僕それは今言ったような話かなと思ってるんですけどね。その、なんかこう、ある、こう、複数の時間の流れがバーッと絡んでしたけど、それにこう、なんていうかな、それにピタッピタッと合わせていくんじゃなくて、やっぱり各々こう、ずれていったり、ずれていってしまう、ずれていってしまう。その、時間があるいうてもそれ多重録音ですからね。昔の時間に今の時間、今の時間のにまた今の時間、未来の時間が乗っていくわけですから、それずれながらバーッと同時進行していって、その、なんていうかな、異なる時間の流れの中の一つがふっとこう、クローズアップされるときのね、妙な感じですわ。まあ、そんな、ことを言いたいでしょう。その、こう、一本のひょろひょろになった時間の流れが、こう、もうそれこそ、それでもまだまだ飛ぶよっていう感じですよね。煙になっても飛んでる。もう、飛ぶ祖母っていう曲、すごい僕いい曲やと思うんですけどね。そう、そういうその、煙になってまだ飛んでる感じが、アルバム全体にこう、全体に言うかな、アルバムのあちこちにこう、キラキラとしてる。そういう意味でものすごいこう、いいアルバムだと思いますね。さっきアマゾンで見たら、あと3枚って書いてありました。まあ、アマゾンでこのアルバムを買うのがいいことかどうかわからへん。まあまあ、それはどんなとこでもいいから手に入れたらいいと思うんですけど、ライブに行かれたりしてね、実際にジャケを手に取って、買ってみるといいんじゃないでしょうか。今日は宮崎隆さんのアステアの話を。それではまた。